昨日、久しぶりに小学校に行ってきました。自分の母校ではなかったんですが、校舎に入った瞬間に懐かしい匂いがしました。体育館だったんですけど、あの独特な匂い、一体何なんでしょうね。昔からずっと使われている木の床の匂い、それともマットとかなのかな。でもマットは表に出てなかったので、なんか違うような気がします。なんだかあの香りだけで、小学校の頃に、小学生だった頃にタイムスリップしたみたいな気持ちになりました。ちゃんと空調が効いてたのが良かったです。昔の体育館って、夏は暑くて冬は寒かった、そんな印象があって、今は結構快適に過ごせるんだなって思いました。なんか後付けしたと思われるエアコン、その見た目がなんか丸い空気孔っていうんですかね、空気が出るところがなんかポンポンポンって並んでて、ちょっとバズーカみたいな見た目をしていました。涼しい風が出てくるバズーカだったらどんどん撃たれたいですよね。選挙だったんで、投票を済ませて外に出ると、なんかね、授業の後の景色みたいなのを思い出しました。なんかほっとした感じっていうか、子供たちの元気な笑い声はなかったんですが、すごくいい雰囲気でした。いつか機会があれば自分の母校にも行ってみたいな。本日は7月21日月曜日、海の日ですね。そして3連休最終日でもあります。今週も花丸トークやっていきましょう。松本翔太郎の花丸トーク、略して花トー。この番組は僕松本翔太郎が誰かを勝手に褒めるポッドキャスト。気になるニュースをピックアップし、素敵な方に花丸をお送りします。ということで、ここで先週7月14日配信会についての感想、前回の感想ですね、ご紹介したいと思います。X にハッシュタグ花党で投稿してくれたものから毎週選んでおります。はい、先週取り上げました、自分の性格に合った運動をすることがより効果的で成果をもたらす、そんな研究のね発表がありましたっていうニュースに関連して感想をいただいてます。こちらはけいちゃんさんからいただきました。読みます。どんな運動が自分の性格に合ってるのかちょっと興味ある。関係ないかもだけど、健康診断で毎日8000歩歩くように言われて、歩くの嫌じゃないんだけど、飽きたりサボったりなもので、この番組を聞いていると何でも研究している方がいるんだなって感心します。ということです。性格に合った運動が効果的ですよって言われましても、具体的にどんなことをすればいいのって、確かになりますよね。自分の性格とは、これって意外と難しい問いだなぁなんて思います。一つ大事なのは自分に正直になるってことなのかなって思います。例えば歩くのがしんどいなって気持ちが自分の中にあるなら、なんかウォーキングとは別の短時間でパッとやれるような運動を選択するとか、そんな向き不向きについて言ってる内容が、このニュース記事にありましたね。今回感想をいただいたけいちゃんさんの場合は、歩くのは嫌じゃないってことなんで、それはいいことですね。ただ歩数8000歩ですか、結構ですよね。スマホとかスマートウォッチに歩数を測ってくれるアプリありますけど、それが1万歩行ってると、今日結構歩いたなって自分なんかは思います。なので毎日平均して8000ってなると、ちょっと意識しないと達成できなさそうですね。 感想を読むあたり飽きたりサボったりっていうね、まあそれは仕方のないことだと思います。外をね一駅分歩けって言われたら、まあこの時期それこそ熱中症なんか心配ですけど、涼しいお店の中を歩くとかね、大きなショッピングモールみたいなとこだと最近それを推奨してるっていう話も聞きます。あとはエスカレーターを使うところを、まあ、ちょっと階段使ってみようかなみたいな感じで、まあ置き換えてみるとかね、どうか無理なく、ノルマ達成できるといいですね。ということで、いつも皆さん感想をありがとうございます。それでは本日最初のニュースをご紹介しましょう。フォーブスジャパンウェブニュースより、うなぎの完全養殖へ大きな一歩、コストが20分の1となる水槽の秘密、このような内容です。うなぎの完全養殖に向けて大きな一歩が踏み出されました。これまで実用化が進まなかった理由は、生まれたばかりの仔魚、これはうなぎの赤ちゃんのことです。生まれたばかりの仔魚をシラスウナギに育てる工程でコストが非常に高くついていたためです。しかし今回、水産研究教育機構、ヤンマーホールディングス、マリノフォーラム21の共同研究によって、従来の20分の1のコストで大量生産が可能となる新型水槽が開発されました。この水槽は半煙突型で、直径 40cm、 長さ 150cm という設計、成長速度や生存率が高いことが確認されており、一つの水槽で最大1000尾の仔魚を飼育できることが分かっています。従来は20から80尾が限界だったため、これは大きな進歩となります。この新しい技術により、シラスウナギ1尾あたりの生産コストはおよそ1800円と大幅に削減されました。今後は自動給餌、これは自動の餌やりの導入で、さらなる効率化を進め、完全養殖の実用化がいよいよ現実味を帯びてきています。研究チームは今後、人工ウナギを安価に大量生産することが可能になると期待を寄せています。以上です。このニュースについてもっと詳しく知りたい方は、フォーブスジャパンウェブニュース7月15日の記事をご覧ください。ということで、いやー、皆さんうなぎお好きですか？僕はですね、大好きなんですよ。大好物です、うなぎ。先日の土用の丑の日に、久々いただきましたが、やっぱ美味しかったですね。僕のようにうなぎが好きな人ならば、一度は思うことでしょう。美味しいうなぎを安く食べることができたら、そんな夢をついに叶えてくれそうな、うなぎ完全養殖の実用化に向けたビッグニュースです。うなぎの完全養殖って、まあ、これまで夢の技術みたいな位置づけだったんですよね。まあ、とにかくコストが高すぎて、現実的じゃなかったみたいです。それが今回なんとコストが一気に従来の20分の1に、驚きですね。記事によれば、水槽の形を工夫したのと、その水槽の素材を、新しいものにして、安く作れるようになったみたいです。まあ、もちろんいろんな企業秘密が隠されてるとは思うんですが、まあ、この工夫により、育成効率がぐんとアップしたっていうことで、これはもう発明ですね。今回開発された新型水槽、それ一つで1000匹のうなぎの赤ちゃんが飼育可能ということです。これまでは一つの水槽で育てられるのが20から80、これが限界だったと、にもかかわらず一気に1000ですからね。まさに大躍進ですね。いや、研究チームすごいです。水産研究教育機構さん、こちらは国立の研究機関ということで、まあ、まず頭脳ですよね。 そしてヤンマーさん、産業機械作ってるイメージですが、今回も水槽を作ったということです。で最後にマリノフォーラム21さん、こちらの方々が、プロジェクトの全体を管理しているということです。研究技術、事業運営、この連携プレーが見事ですよね。絶滅危惧種である日本ウナギ、環境を守りつつ、美味しく安全にウナギを供給し続けるために、こうして着実に前に進んでる人たちがいるっていうのは、なんだか頼もしい気持ちになりますね。今後楽しみだな。それでは参りましょう。コスト20分の1の新型水槽でウナギ完全養殖の実用化に大きく前進した水産研究教育機構ヤンマーホールディングスマリノフォーラム21の皆さんに、花丸。次のニュースです。 RSK 山陽放送より、牡蠣養殖などで使われる浮きを海ごみにしないための実証実験始まる。次のような内容です。瀬戸内海沿岸4県と日本財団によるプロジェクト瀬戸内オーシャンズ X の一環として、広島県で養殖業に使われるフロート、かっこ浮きが海に流出しないようにする実証実験が始まりました。特に牡蠣養殖で使用されるフロートの劣化や流出が、深刻な問題となっており、実験では耐久性を高めた強化カバーや IC タグによる位置情報の管理で海ごみ化を防ぐ仕組みを検証します。この実験は地元の養殖業者と共同で行われ、1000個のフロートを実際に設置。その効果が期待されており、成功すれば全国や海外で同様の課題に悩む地域への展開も視野に入れられています。以上です。このニュースについてもっと詳しく知りたい方は RSK 山陽放送7月20日のニュース記事をご覧ください。ということで、本日は7月21日海の日でございます。眺めるのも実際に入るのもいいですよね、海。でも環境問題、これやっぱり無視できないものがあります。まあ僕のように遊びに行く側の人がゴミを出さない捨てないってのはもちろん大事なんですが、もっと大きな規模、事業をやってる皆さんもこの環境問題に取り組んでいるということで、今回取り上げさせていただきます。海に浮かぶフロート、浮きのことですね。養殖をするのに欠かせないものということで、まあ、例えば養殖いかだを浮かせたり、まあ、それによって牡蠣とか養殖物を海中に吊るせたりするみたいです。で、まあ、僕にとって正直普段はあまり身近ではない存在のフロートですが、これが所定の位置から流れ出てしまって海の環境にとても大きなダメージを与えてしまう、そんな悲しいことが実際問題化してるみたいです。過酷な海の環境ですからね。紫外線とか波、まあそれが原因で劣化してしまうみたいで、プラスチックごみとして海に漂って海の生き物の安全を脅かしたり、漁業の現場で、まあ、機材のトラブルとか作業の妨げとか、そんなことになってしまうこともあるんだそうです。小さな浮き一つでも、まあ、海の健康、人の暮らし、まあ、影響が出てしまうということですね。まあ、そんな中で、まあ、あれうちのゴミじゃないよなんてね、まあ、事業者さんに知らん顔されちゃったらどうしようもないっていうか、もうそれはちょっと最悪ですよね。まあ、なので今回のこの実証実験、非常に責任感のある取り組みだなと思います。フロートの耐久性を高めるだけでなく、IC タグをつけて自分たちが設置したものがどこにあるのかきちんと管理するシステムを導入しようとしてる点がですね、まあ、問題の根本に、まあ、真摯に向き合っているっていう証拠ですよね。 まあ、こういう姿勢ってかっこいいし、まあ、非常に心強いなって感じます。この実験は岡山県、広島県、香川県、愛媛県、そして日本財団からなる瀬戸内オーシャンズ X さんによるものです。2020年12月に結成されて、これまでもゴミ拾いだったりとか、様々な活動をされていますが、こういう活動って本当に素晴らしいですよね。まあ、今回のフロートの管理についてですが、今後同じような課題を抱える地域、海って世界中いろんな場所にありますから、まあ多分同じような課題を抱える地域あるんでしょう。まあ国内国外問わず様々な場所に展開していく展望もあるということです。瀬戸内海から世界へ、世界中の海を守る新たなスタンダードが広まっていくかもしれないと思うと、とてもワクワクしますね。ちなみに僕はですね、フロートって言葉を聞くと、まあ、違う用語を思い出して、まあ、ちょっと緊張するんですが、今回のこのフロート管理、浮きの管理、このニュースとても素晴らしいなと思いました。海の未来を考える責任ある姿勢と具体的な行動、大きな拍手を送りたいです。それでは参りましょう。フロートを管理し海洋ゴミの削減に取り組んでいる瀬戸内オーシャンズ X の皆さんに、花丸エンディングのお時間です。松本翔太郎の花丸トーク、今週はいかがだったでしょうか。この番組では皆様からの感想をお待ちしております。ぜひお寄せください。 X タグは、番組名花丸トークを略して花トー、ひらがなと長い棒でハッシュタグ花トーで投稿してみてください。それでは良い1週間を、そしてまた来週の月曜日に。今週もお聞きいただきありがとうございました。バイバイ。